松本敏子議員、日本共産党平塚市議会議員団、生活保護基準の見直しから、問い、生活保護法改定の問題は、政府の受給申請を抑制させる水際作戦を合法化する点にある。申請の抑制によって、全国で餓死者や自殺者が出ている。今回の改定を市は、どう考えるか。福祉部長、法改正の目的は書類添付の規定を明確にするもので、方法は今までと変わらない。申請書類を提出しなくても却下とはならない。憲法25条の理念に基づき、人権を尊重し、適正な保護の実施に努める。問い、以前生活保護の相談に行ったが返され、後に自殺したとしても調べることはできないと担当課から聞いたが今でもそうか。福祉部長、実際にそういう方がいたか、また調査しているか不明である。問い、平塚市では毎年多くの自殺者が出ている。そこが把握できなければ生活保護事業の検証も自殺対策もできない。実態を調べ、生活区の人が適正に保護を受けられる体制を作ることが必要ではないか。福祉部長、福祉総合相談窓口と連携し対応したい。ニート引きこもりの若者の就労支援。問い、ニートや引きこもりの若者が増えている。市として社会的就労支援の取り組みが必要ではないか。産業振興部長、若者サポートステーション、NPO 法人などとも連携し、就労支援事業の充実に努める。今年度、いくつかの事業を実現する考えである。仲介類資源化施設導入調査報告書から。問い、全量焼却と比較して、メリットがないとの調査結果が出たがどう考えるか。環境部長、今後施設整備の必要性について慎重に検討することを大磯町、二宮町と確認した。問い、住民へのゴミ減量の啓発活動とともに事業者が排出するゴミの抑制も必要だが、指導の状況を伺う。環境部長、事業者にゴミの減量化計画書の提出を求めているが、搬入量は増えており、大型処理機などの導入をお願いしている。金目川の堤防の崩落から学ぶ。問い、4月の豪雨の際、橋を渡るルートで避難誘導が行われた。また、避難所が開かず、雨の中、待たされる事態が起こったが、どこに問題があったのか。市長、一時避難所が活用されなかった点は、今後地元とも連携し、安全な誘導に努める。避難所の早期開設に向けて体制も見直した。問い、堤防のかさ上げと五稜賀台高校跡地への避難所の設置はどうなったのか。市長、堤防のかさ上げ工事は7月に完成する。避難所設置は県に再度要望した。